行政のページ1ページ特集認知症って意外と身近な認知症のこと。認知症とどう向き合うか、家族の介護を経験し介護のプロとして働く浅野さんのお話。認知症の家族を介護して小さい頃から認知症のおじいちゃんやおばあちゃんがいる環境で育ってきたので、認知症になることは年をとって耳が遠くなったり足腰が弱ったりするのと同じくらい私にとっては普通のことでしたと話すのは、現在介護者家族の会玉浦の会長やグループホーム青空の管理者を務める浅野さん。叔父は同じ敷地内に住んでいて、よく一緒にご飯を食べていました。体調を崩した時の入院がきっかけで認知症がかなり進みました。タバコやお酒が好きだったので、好きなことができないストレスで進行したのかもしれません。病院から家に戻った後は火の始末を気にしながら、タバコもお酒も好きなように楽しんで生活を送ってもらいました。物がなくなったり、なくなっていたおばを探したりと、大変なことはもちろんありましたが、おじということで少し客観的に捉えることもでき、夫や義母、子供など家族に助けてもらいながら約5年間介護しました。その後、おじが亡くなると一緒におじを介護していた義母が認知症を発症しました。突然物を取られたと疑うようになって、通帳を見てお金を取ったと毎日泣いて私を責めました。義母が近所の親戚に訴えたため、親戚から責められることもありました。当時から現在在籍するグループホームで介護のプロとして働いていましたが、義母の介護に疲れ、プロ失格かな、仕事を辞めた方がいいのかなと相当追い込まれていました。仕事ではできるけど家族となるとこんなに違うのかということもすごく実感しましたね。関わりを持つことの大切さ。義母が毎日泣いている中、子供たちがおばあちゃんに笑ってもらいたいと義母を旅行に連れて行ってくれました。そこから毎日義母は旅行の時の写真を見て、こんなに幸せな人生はないわと喜んで泣くようになりました。叔父の介護が終わり、空いていた心の穴を旅行の思い出が埋めたのでしょうね。家族として、またグループホームの管理者として、多くの認知症の人と関わってきた浅野さんですが、支援するときにどういったことを心がけているのでしょうか。何よりも関わりを持つことを意識しています。叔父や義母に食事などを用意していると余裕がなくなることもありましたが、たまに食事をカップ麺などで済ませて、それでできた余裕で叔父や義母にマッサージや一緒に会話をしていました。また認知症の人自身が好きなことができるようにサポートをすることも大事にしています。グループホームでも利用者が好きな音楽をかけてストレスが少なく過ごせるようにしています。認知症になってもその人はその人のままです。会話中の笑顔や好きな音楽で楽しそうな様子を見ると私もとても嬉しいです。介護者家族の会では、辛い気持ちを共有して、一緒に乗り越えることを大事にしています。認知症になっても安心できる社会に。浅野さんには夢があるそうです。子どもや大人、お年寄り、障害の有無などに関係なく、みんなが一緒に生活ができる場を作りたいと思っています。生活を共にする中で、お互いの個性を当たり前に受け入れられるようになると思っています。 市の取り組みも積極的に活用してほしいですね。認知症サポーター養成講座では、寸劇などを通して認知症を含め年を取ることについて分かりやすく伝えています。年はみんな平等に取るし、誰も認知症になるかもしれない。違う世界のことではなく、とても身近なことです。まずは一人一人が認知症を正しく理解することが重要だと思います。その中で辛いことがあったら相談してみてください。認知症にならないようにすることも大事ですが、なっても安心して自分らしく暮らせる社会を目指していきたいですね。正しく知ることから。年齢とともに忘れっぽくなりますが、単なる物忘れと認知症は違います。例えば、朝ごはんに何を食べたのか思い出せないといった体験の一部を忘れるのは、老化による物忘れと言えますが、朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合は、認知症が疑われます。早期発見、早期予防がとても重要です。完治が難しいとされている病気ですが、早期に発見して適切な治療を始めることで、年齢相応まで改善できる場合があります。また、症状が悪化する前に適切に対処し、周囲がサポートすれば、充実した暮らしを続けることができます。少しでも何か気になることがあれば、早めに受診し、検査を受けましょう。問い合わせ、高齢介護グループ、電話 349-9416。活用しよう、市の取り組み。市では認知症について正しく理解を深める講座の開催や、協力機関と連携し、認知症の人の安心安全を目的としたネットワーク作りに取り組んでいます。認知症何でも相談会。地域包括支援センターの認知症地域支援推進員などによる相談会を開催します。時、9月21日木曜日。22日金曜日午前10時から午後3時、ところ狭山荘ロビー、問い合わせ地域包括支援センター、電話 368-9922。 大阪狭山市介護者家族の会玉ゆら交流会、日々の介護での悩みや疑問を解決に向けて話し合う場です。時、9月20日水曜日午後1時30分から3時30分、ところ狭山荘大広間、問い合わせ地域包括支援センター、電話 368-9922。 高齢者の総合相談窓口、介護に関する総合相談窓口を地域包括支援センター、市役所南館、地域包括支援センターニュータウンサテライトコミュニティセンター内で開設しています。介護や福祉、医療などに関する相談を窓口、電話で随時受け付けています。問い合わせ地域包括支援センター、電話 368-9922。 地域包括支援センターニュータウンサテライト、電話 366-5566。 高齢者 SOS ネットワーク事業。事前に登録された人が行方不明になったとき、地域の協力により早期発見につなげます。登録者には道に迷ったときなど身元確認ができるよう、サヤリンオレンジカードを配布しています。また一定の条件を満たせば、事故などにより損害賠償責任を負う場合などに保険金の支払いを受けることができる認知症高齢者等個人賠償責任及び損害保険事業を実施しています。 問い合わせ高齢介護グループ電話 349-9416 青年貢献制度認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が安心して生活を送ることができるように本人の権利を守る養護者、青年後見人などを選び法律的に支援する制度です。次のような心配事や困り事がある場合、青年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行う大阪狭山市権利擁護支援センターを市役所南館に設置しています。青年後見制度の内容に関する疑問や申し立て方法などの相談を随時受け付けています。内容が分からず、契約や手続きができない、認知症になったら将来が不安、お金のやりくりができない、身寄りがない、通帳や印鑑をよくなくす、障害を持つ子の将来が不安、問い合わせ権利擁護支援センター電話 368-2111 地域の拠点さやりんオレンジカフェ9月の各カフェ営業日時ところ1 9月10日日曜日午後2時から4時桜あったかカフェ桜の森半田三丁目電話 288-4381 2. 9月13日水曜日午後2時から4時30分元気カフェ元気館組の木3丁目電話 366-6535 3. 9月16日土曜日午後2時から4時カフェおもちゃ館リハビリデイサービスおもちゃ館西山台6丁目電話 365-6688 4. 9月3日日曜日17日日曜日午前10時から午後2時カフェショーデイサービスショー狭山大野台7丁目電話 320-8268 5. 9月14日木曜日28日木曜日午後1時から4時里カフェ介護老人保健施設狭山の里岩室2丁目電話 365-5878 6毎週月曜日から金曜日午後2時から4時組の木カフェ館特別養護老人ホーム組の木園東組の木4丁目電話 368-2772 問い合わせ高齢介護グループ電話 349-9416